試験談義10プラス。はいどうも、東川浩介でございます。はい、試験談義10プラス令和パトレーバー談義第5回目になっております。てか今回から、結城まさみ先生による漫画版のお話に入ってきますと。まあ僕らにとってはこれが結構ハイライトな部分なところはあるんで、話がどんどんめんどくさくなってくるので、まあ知らない人はね、まだわからない人、パトレーバーを知らない人は今のうちに漫画版を見ていただければもっと楽しめるかなと、読んでない人にしてみれば随分眠くなるよとそんな感じになってます。まあ一応ね、言わせていただくのであれば、これまたガバドンさんちで撮ってるんですよ。お笑い芸人のガバドンさんちをお借りして撮ってる、収録してるんでございますけれども、彼は夜勤明けだったんですよね。まあ、最初は僕らの話聞いてましたよ。まあめんどくさい話が始まったなってことで寝始めましたね。まあ、分かる人は分かると思うんですけど、ガバドンさんってウルトラマンの怪獣から芸名取ってまして、その怪獣ガバドン自体が寝るのがメインの怪獣ですから、まあ、ここで、まあ、面目躍如を急に始めるってね、本当ご迷惑おかけしました。はい、途中からね、ガバドンさんのいびきがガチで入ってますけど、そこはノイズとかじゃなくて笑うポイントです。はい、ということで結城まさみ先生の漫画版について語っていきます。もう最終回とかからひっくるめて全部喋っちゃってますからね。はい、お気をつけてどうぞ。
まあいいよ、別にいびき入ってる。今横でガバドンが寝てるんで、ガバドン寝るもんですから
通常運行だから、
ね。はい、ということでね、僕ら今からパトレーバーを語る本番ですから、
はい、
まあいろいろ区切っていきたいんですけど、うん、ついに、はい、てか一番最初にギアを上げるために
ギアはね、
漫画版を語っていきたいんで、
そうですね、
ギアを上げるために、
うん、
一本開けよう
っていう。ああ、違
う
ですね、いつもののね、いつもの飲み会だよね。
はい、ありがとうございます。ASMR。 よし、まあ、ということでね、まあまあまあ、パトレーバーといえば漫画版っていう人が結構ね、これはデウラさんだけじゃなく、うん、言う人多いと思うんです。そうだよね、実際の話、う
ん、なんか自分以外でさ、うん、いやパトレーバーは漫画版だけだよって言ってるやつ見ると頭硬えなと思うんだけど
勝手すぎる
分かってねえなと思うんだけど、
うん、
まあそこはね、
でも気持ちは上がりますよ、
うん、
やっぱ本当にシンプルで分かりやすいし、うん、な無駄が少ない、やっぱり、
うん、もうなんだろう、十分なんだよね
十分、
うん、
なんかまあそれでいいよねっていう、
うん、
結構盛りだくさんだしさ。
そうですね、うん、で本当に少年漫画としては最高で、全22巻なんだけど、
うん、
サイズとして最高なんだよね。これ以上長くても短くてもっていう。
そうね、
うん、
さっき話したよね、この目の前にジャンパーあるけどさ、
うん、
まあ、廃棄終わったみたいな鬼滅の刃終わったよねとか、ちょうどいいですよね、やっぱあのぐらいの。
そうだね、まあ、救済が長かったんで、
ああそっか、
何、連載を追っかけてる側としては相当なストレスを感じてたけど
当時は、ね、当時読んでたわけだから、
うん、
俺なんか別に後から文庫版で読んでた方の
一気読みあんた方ね、まだパトレーバーの漫画を読んでないあんた方ね、幸せだよ一気に読めるんだから
そうだよね、
7年がかりとかで追っかけたからね。7年かな、
うん、面白いな。なんかこう見ててさ、当時の時点でおそらくよ、
うん、
絵は古臭かったでしょ多分。
いや全然
新しかったの、
うん、普通のは可愛かったし、
ああ、うん、
可愛い女の子だなと思って。
なんかデザインラインが結構、てか結城まさみ先生の絵がそうなんだけど、
うん、
ありそうでないじゃないですか。なんか、
そうだね、
なんかポンチ絵というか、
うんうんうん、
なんかデフォルメに関しても、
うん、
あ、確かになんかこう漫画の絵って言われたらこんな感じだよねって、うん、もっと言えば歴史漫画とかで使われてそうな絵柄でありつつ、
うんうん、
微妙にどこでも見ないキャラクターデザインもそうだし、
そうだね、
なんか線じゃないですか。あの辺がなんかこう独特なんですよね、
うん、で昨日だから今日にさ際して、12巻からラストまで読み返したんだけど
はい、はい、
あれぐらいが一番ちょっと記憶ぼんやりしてるなと思って、ただやっぱりそのなんだろうな、東京校の待合室、うん、フェリー乗り場の待合室とかの背景とかさ、あれアシスタントさんが書いてるのか分かんないけど、
うん、
なんかね、まあ、省略してるんだけど、
うん、
分かるっていう感じの、
あれ漫画としてね、やっぱデフォルメってやっぱ大事じゃないですか、
うん、
あの線のこうなんかこう、なんだろう、線もそうだけど省略の仕方がシンプルじゃないですか、シンプルで分かりやすいって、うん、あれがやっぱ漫画技法だと思うんですよね。
ね、
線のシンプルさというかさ、
うん、
なんか藤子 F 不二雄に近いぐらいのシンプルさ、絵の、てか線のシンプルさ、あれなんかそれでそのギャグシーンとかもなんか同じラインであるじゃないですか、
うん、
ギャグシーンってやっぱ線が緩い方がギャグっぽく見えるんですよね。あれだけ硬い線で あれだけなんか表現できるってね、やっぱなんか眼蓄が多いんでしょうね。中に引き出しが多いんでしょうね。
大田勲にぶん投げられる人は全員棒人間だからね。ブンブンブンブンつってあーつってなってる人は大概棒人間だからね。と一方でそのまあ確かにその救済がすごく多かったりとか、
うん、
はあったんだけどもさ、
うん、
例えばその何ヶ月かに1回、何ヶ月で何年かに1回あるわけじゃん、イングラム対グリフォンが。
あ、そうね。
でそこのロボシーンをさ、週刊単位であれ書いてたのかと思うと恐ろしいっていうさ。
あ、うん、週刊連載の漫画でロボットって、まあ、そもそもないから ね、そこサンデーじゃないとさ、
うん、
それがボンボンか
ボンボンボンボンボンボンはロボットしかないから。ガンダムと武者ガンダムしかないから。
ジャンプでやってたロボット漫画なんてある？
あんのか。あられちゃんぐらいじゃない。
なるほどね。
うん、
だからまあだから当時としては、うん、まあ、ロボットアニメ全盛期っちゃ全盛期なのかな。
うん、そうだね。
まあまあまあ、
一山登りきったぐらい。
だからまあ出てきてもおかしくなかったんだろうけど、
ロボットマンガが。そうだから、これは総合的に語る、ま、な漫画パートっていうよりも総合的に語るべきとこかもしれないんだけど、うん、要するにその機動戦士ガンダムが始まって。で最初の山の頂点だと思うんだよ、パトレーバーって。でそこからまた変質していくわけじゃん。
そこなんですよね、パトレーバーの面白いところって、うん、一個山のとこに来て、うん、なんかなんだろうな、上つかなかったっていう、
うんうんうん、
俺たちも流行りのものやってんぜって感がないっていうか、
うんうん、
全員が足元きっちり見てるっていう、
あの、ね、
感は俺すごい感じて、
うん、
俺パトレーバーの通念した 感覚として、特に漫画版とかそうなんですけど、
うん、
みんな地に足ついてるんですよね。
あ、なるほど。
俺それが結構パトレーバーで大事なところで、うん、まあ後からまた語りたいけど、宇都宮課長がダメだったっていうか、
うん、
悪たりえたと思って、
うんうんうん、
浮ついてる自分を肯定したことだと思うんですよ。
というと、
自分に部下がいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
その時に部下がいる時に、うん、俺部下がいるからじゃなくて、なんか道具としてみたっていうか、なんか
うん、
自分を持ち上げてくれる存在として、うんうんうんうん、その企画7課を使ったことに対しての罰だったと思うんですよね、ジェイク。
あ、
罰っていうとどうでもあれなんだけど、
うんうん、
何よりもあれだけ人のことを食ってた人が、うん、自分が刺された時になんでこいつって。
ねえ、そこだよね。そうだよね。ごめんね、いきなりネタバレでね。
まあまあ、
ごめんなさいね、い
きなり。ということで、うん、まあ、ここからは本当に本編を見た人向けですから、
そうだね、うん、
やっぱ漫画版で語るところって、まあいろいろありますけど、
うん、
先に言うのであれば宇都宮課長なのかなと、
うん、そうだね、リチャード・ボン物語ですよ、パトレーバーなんて、ね。
まあ、前回キャラクター紹介ここで抜いたシャフトって言われてる、まあ、うん、巨大企業の中にある企画7課、
うん、
まあ、あれって何、
うん、もともとはアミューズメント部門だった
ね。そう、アミューズメント部門だね。
もともとはね、
ゲームとか作ってたところが、そうそう、うん、おそらくはだから流れとしてはアシュラだよね。あのレイバーの OS を作ってたところからレイバーを作って、うん、そのレイバーが世界的にてか、まあ、どれだけ有効か、どれだけ強いかを世間に見せるためにグリフォンという、まあ、最新兵器を作って、
うん、
特殊2課の最新兵器のイングラムにぶつけるっていう、うんうん、わけのわからないプロモーションし始めたっていう、
うん、一番そのグリフォンとは何回戦かやるんだけども、一番最初にグリフォンが、イングラムにぶつけられる時には、イングラムが当時最新鋭の危機だった時に、
うん、
その今日本で一番強いレーバーにぶつけるっていうのでグリフォンに当てていくわけで、う
ん、でもな、分かりやすくと分かんねえけど、
うん、
まあ、例えば機動隊に、
うん、
機動隊でいいのかな、まあ、めちゃくちゃすっげえ白バイが入ったと、
うん、
もうカナダのバイクぐらいすげえ画期的なバイクが入った時に、
ね、それは欲しい。
どっかの企業が、うん、うちもすっげえバイク作ったから、うん、首都高で爆走したらそいつが追いつけるか確かめるみたいな、
あ、みたいなね、
みたいなね。でしかもその、あの、まあ、その どこが作ったか分かんないバイクが、
うん、
まあ、でかい企業が作った最新鋭のバイクだったというか、
うん、
っていうことでいいのかな。
まあ、そうだね、機械的に言えばね、
なんか謎っちゃ謎なんですよね、その行動原理っていうのは
ね。そう、本当にだから、まあそれこそ宇都宮に語るのにもう何時間くれって話なんだけど、うん、その行動原理って言っちゃ分かんねえんだよね。
これはだから、うん、デオルさんに聞きたいんだけども、うん、当時のでかい企業って、うん、あんぐらいすごかったのっていう話があるの。
まあすごかった、
だって言っちゃえば、
うん、
人殺してんですよね、途中で。
そうだね、
何人か、
うん、
まあ、その何十人も殺してるわけじゃないですけど、うん、まあ 4,5 人を殺してるわけですよ、
うん、
1企業の1プロジェクトでそんなするって、しかもそれがなんかこう 闇に葬られてるわけじゃないですか、うん、怖いじゃないですか。宇都宮課長ってその宇都宮っていう、まあ、今からなかなか話すと思うけど、うん、ずっとニコニコしてるんですよ、
うんうんうん、
ずっとニコニコして、まあ、なんなら子供の面倒を見てるわけですよ、
うん、
そいつが余計なとこ見られちゃったから、まあ殺せ、
うんうん、
ああなんかかわいそうな犠牲が出たなぐらいで終わるわけですよ、
うんうんうんうん、
今考えるとありえないじゃないですか。ちょっとフィクションとしてはちょっと飛びすぎなんですよね、
うんうんうん、
けどちょっとね話聞いたらその時の大企業ってちょっとそういう匂いを感じたっていう、う
ん、そうだね、うん、普通に大きな商社だったらさ多分一人二人消せんじゃねえのと思うんだけどね。
マジでって思っちゃうんですよねこっちは。
いや、それこそそれは1988年の話でも2020年の話でもなく、
うん、
いやーまあどうなんだろうね。我々みたいなねそんな都会の片隅でねゴミ箱漁りながら劇団やってる連中には分からない世界ってのは多分あるからさ、多分そのいまだに多分なんていうかね、まあ人の命取るまでもないかもしれないけども、それに近いことは多分行われてるんじゃないかなと思うけどね。まあ、だから
その怒りさんの目に合わせるぐらい
ぐらいの
ことはあったのかもね、うん、そこの現実感じゃないですか、うん、レイバーに対してそのもしかしたらあるかもしれない未来、
うん
まあ、10年後の未来として見たときに、そのシャフトっていう大企業ならばこのぐらいやるっていうその現実感っていうのが、うんまあ、当時の文化としてあったのか、そのイケイケのさ、
あまあそうだね、
日本っていうことに関して
なんかバカでかい企業はバカでかく強かったんで、うん、だからまあ読んでる時の感覚としてはその当時だから1991年2年ぐらいの話で言うならば、さもありなんぐらいだと、
はあ
うん、さもありなんかなっていう
その感覚ですよね、
うん、
これちょっとまた別の話だけど、やっぱ埋め立て地をものすごい僻地に描いてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも例えばだけど、
はいはい、
田舎の人間からすれば、うん、あれ十分都会なんですよね、
うん、
コンビニまでゲンチャリで40分都会みたいなそういう現実感の違いもあるじゃないですか。
あ、まあ、
それはパトレーバーが東京ってことに状況をまあ置いてるからあるんですけど、うんまあ、都内っていうところでシャフトがあれだけ自由にできたの本当にってところもあるんですよね。警察があまりにもその、まあ、後陣を期すというかまあ、結局つかめなかったわけじゃないですか、
うんうんうん、
そんなに警察って弱いっていう気持ちもあるんですよね。
そうだね、まあまあフィクションだからあれだけどさ、まあ、
そうだけど、
ね、いやまあで単純にシャフトおよび企画の中がうまくやったっていうのと結局つまずいたのは徳永専務が松井さんのあれに引っかかったからさね、え松井さんの簡単な釜掛けに引っかかるって
なぜレイバーの名前を知っとるんだぐわー
ん、まあ、なんとかっていうレイバーがさなんでグリフォンの名前を知っとるんだって、ね、簡単な釜掛けに引っかかるっていうさ、またまあ、あとは、まあ、そシャ
フトあれがなければねつかめなかったかもしれないから、うん、
松井さんファインプレーだよねあれだけど、まあ差もありなんかな。そだそシャフト人が、隠れてこそこそうまくやることに違和感はそれほど感じなかったな。単純に僕が幼かったってのもあるのかもしれないけど、例えば今読んでも多分まあまあまあありなんかなっていう
当時の企業感みたいな違うじゃないですか。
そうだね、
まあそのまあ、例えばあれ大事なのは仕事感も一個あると思うんですよ、うんうん、その上でやっぱそこはぼかしてないと僕は思うんですよ、
うんうん、
当時の企業感みたいなものがちゃんと反映してると思うんで、うん、やっぱそんなもんだったんだなって思うんですよ。そうなると宇都宮課長っていうのは解釈しちゃう。はい、聞いていただきました結城正美先生の漫画版のお話のまあ導入部ということでございましてね、まあ絵のことに関して話してますけど、まあ、その件に関してはまあ知らない人はね画像検索とかしてもらえると話は大体わかるんじゃないかなと思います。はい、まあのっけから宇都宮課長の話から入りましたね。敵側のキャラなんです、宇都宮課長っていうのは。うん、まあこれがやっぱ結構話しがいのあるキャラクターなんですよ。名作の条件ですよ、敵が魅力的っていうね。うん、まあかっこいいわけでもないし深みがあるのかないのかまあわかんないけどみたいな。それはここからねもっと宇都宮課長に関してはもっと掘り下げて話すんで、そちらの方はもうどうぞ楽しみにとね。まあこうやって話してて思うのはね、まあ、出村さん自体はパトレーバー現役世代、まあ現役で楽しんでた世代ですね。で僕は12個下ですからそっから、うん、で出村さんあっちはね東京生まれ東京育ちって、こっち博多っ子ですからね、まあいろいろと漫画一つとってもね見方がこれだけ変わってくるよって話でしたね。うん、 このね会話中か企画における僕のスタンスとしては、僕が思ったことを喋らせてもらってで出浦さんに添削してもらうっていうのが僕の基本スタンスなんで、もしよかったらねこれを聞きの諸先輩方にもこう意見を伺いたいと思っておりますので、公式ツイッターの方でねあのメールフォーム用意してますんで送っていただけると幸いでございますね。まあこれはずいぶん前さっき何度も言いますけどあの8月に撮った録音音源なんでね感想戦もまたやりたいと思ってるんで皆様のメールお待ちしておりますと、このスタンスを、試験談義という風な、形でやっていきたいなと思ってますんでね。ということで、次回もまだまだ宇都宮課長の話が続きます。驚きますでしょう。ここからもっと深くなってきますんで、ということで、また次もお楽しみにということで戸川浩介でした。